逆さ女。先日、中学時代の同級生4人で長野にスノボに行った帰り道のことだ。温泉に立ち寄ったりしているうち、気づけば日が変わるくらいの時刻になっていた。運転している A と助手席の僕は起きていたけど、後部座席の二人は眠っていた。うねうねとした峠道が続いた。時刻が時刻だけに、他に走っている車はなかなか見かけなかった。前方にトンネルが見えてきた。数百メートルくらいの長さだったけど、かなり古いトンネルらしく、壁は苔むしていて、照明はないに等しいくらい薄暗かった。なんか、気味悪いな。運転席の A が言った。僕も同感だった。心霊スポットとして紹介されていたとしても納得する。その時だった。ドンと、車の屋根に何かがぶつかったような音がした。A は慌ててブレーキを踏んだ。なんだ今の。わからない。僕たちは同時に車から降りた。車の屋根の上には何もなかった。何かが落ちてきた跡もなかった。僕と A は顔を見合わせて首をかしげた。トンネル内は冷たい風が吹き抜けていて凍りつく寒さだった。ピチャン、ピチャンと水が滴る音がどこからか聞こえた。僕は身震いして車に戻った。後部座席の二人はまだ眠りこけていた。結構大きな音がしたのに、のんきなものだ。再び車は走り出した。外に出たおかげでだいぶ目は冴えた。少し小腹が空いたので、コンビニで買っておいたおにぎりを袋から取ろうとしたら、おにぎりが手元から逃げるように転がっていった。急に車のスピードが上がったのだ。運転席を見ると、A が青白い顔でハンドルにかじりついてバックミラーをちらちら見ていた。おい、A、どうしたんだ？今、女が後ろの窓の外に、女が逆さまで。A はぐんぐんとスピードを上げていった。トンネルの先は下り道だった。逆さまの女が、おい、A、スピード落とせって。スピードの上げすぎで、車は対向車線に大きく膨らみながらカーブを曲がった。このままでは衝突するのは時間の問題だ。ええ、車止めろって。僕は叫んだ。A の耳に僕の言葉は届いていなかった。大きなカーブが迫っていた。衝突するぞ。僕は A の頬を叩いた。すると A はハッとしたような顔をしてブレーキを踏んだ。ガクンという衝撃とともに車が止まったのはガードレールまで数メートルというところだった。乱暴な運転だな。後部座席の二人がのんきにあくびをしながら今さら起きてきた。そこからは僕が運転を変わった。さっき起きた後部座席の二人が喋り続けていたので眠くはなかったけど、 A のことは気がかりだった。 A は一言も口を聞かず助手席に座り一点をじっと見つめて、時折サイドミラーを気にするような素振りを見せた。 地元の駅で解散の予定だったけど、僕は A が心配でならなかった。何かがあったのは間違いなのに、喋ろうとしてくれない。車は A のものだったので、ここから A は一人で運転して帰らないとならない。家まで送ろうか?と何度も提案したけど、大丈夫。と A は言うだけだった。みんなと別れて、一人暮らしのマンションに着いた時には、深夜2時を過ぎていた。リビングの電気をつけると、強烈な違和感に襲われた。テーブルの上のテレビリモコン、ティッシュ箱、卓上カレンダー、飲みかけのペットボトル、ビールの空き缶、それらすべてが逆さまにひっくり返っていた。逆さまの空き缶からこぼれたビールの残りが、テーブルを伝って、フローリングの床にこぼれ落ちていた。ポタ、ポタ、ポタ。ピチャン、ピチャン。気のせいだろうか。水滴の音が途中から変わった気がした。どことなく似ていた。あの、トンネルで聞いた滴る水の音と、その時、影が降りてきて、僕を包んだ。頭の上、僕と蛍光灯の間に何かがいる。ふっと、視線を上げて目に飛び込んできたのは、逆さまの女の顔だった。天井に張り付いた逆さまの女が目の前にいた。重力に引っ張られて、まっすぐ下がった髪から、水がピチャンピチャンと垂れていた。血走った目を見開き、薄い笑みを浮かべた逆さ女。僕は声の限りに叫んだ。気がつくと朝になっていた。昨日の逆さ女は夢だったのだろうか。いや、夢ではない。テーブルの上の日用品はすべて逆さまのままだった。放心していると電話が鳴った。相手は昨日の同級生の一人だった。A が昨日の帰り死んだって。A は自宅にたどり着く前に交通事故に遭ったらしい。逆さまになって大破した。A の車が通りかかった人に発見された。一体どんな運転をすれば車が逆さまにひっくり返るのかと警察は首をかしげているという。ただ僕は分かっていた。A は逆さ女に殺されたのだ。もしあなたが自宅に帰って身の回りのものが逆さまにひっくり返っていたら、気をつけた方がいい。はい、今回もありがとうございました。あなたの感想を教えてください。X でハッシュタグ、シャープアデコア。ではでは、Thanks for listening。また。